昭和16年、大日本帝国政府は大東亜共栄圏建設の名のもとに陸海軍を総動員してアジア諸地域の侵略に乗り出しました。クリスチャン青年の小野寺康樹も召集を受け、はるかフィリピンの地に足を踏み入れましたが、そこで目の当たりにしたのは武器も持たない民間人に対する日本軍の略奪と虐殺でした。ある日、日本軍に追い詰められたフィリピン人の牧師夫人を助けようとした小野寺は、同じ日本軍の自分の上官の撃った弾に当たって倒れたのです。
小野寺、何をしておる。そいつを早くやるんだ。
奥様、早く逃げてください。
小野寺、貴様は上官の言うことを聞けないのか。
いやです。この方は敵なんかではありません。撃つのはやめてください。
貴様、邪魔をするのか。カモン、撃て。
奥さん、危ない。
兵隊さん、兵隊さん、しっかりしてください。
奥様、お願いがあります。父の聖書でヨハネによる福音書15条12節と13節を読んでくださいませんか。
え、いいですと思う。 My command is this: Love each other.
私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。
私は彼女の声を聞きながら、いつしか気を失っていきました。薄れゆく意識の中で、私のまぶたにはその場に駆けつけたアメリカ軍兵士たちがしばし頭を垂れて、彼女の読む聖書の言葉に聞き入る姿が焼き付いていました。それは、生きとし生けるものがイエス・キリストにあってのみ持ちうる和解と平和の姿でした。ふと目を開けると、くすんだ緑色の空が見えます。私はまどろみから急に覚めた時のように、自分が今どこにいるのか分かりませんでした。しかし時間が経つにつれ、空だと思った緑色はテントの屋根であることが分かってきました。
気がついたようね。
あなたは、ここはどこ？
あなたはアメリカ軍の病院に収容されているのです。胸の傷は幸い、弾が心臓を逸れていたので、あなたは助かったのです。私は看護婦です。
そうだった、私は中隊長に撃たれたんだ。それでここに連れられてきたのか。すると、私は捕虜、ここにいるのはみんな敵だ。
Hey you、 名前とランク、階級を教えてください。
声をかけたのは2世の若い将校でした。
名前は小野寺康樹、陸軍二等兵です。
間違いないですね。このレディーがあなたに聞きたいことあります。
あなたはペーペーという20歳の男の人知りませんか？私の息子です。
さあ、よくわかりませんが、
その人を殺されました。このレディーは自分の息子を殺した日本兵を探しているのです。
私の息子は無理やりに日本兵の道案内に連れて行かれました。でもそれきり帰ってきませんでした。一生懸命探したら、息子は川のそばで撃たれて死んでいるのが見つかりました。どうしてあなた方はそんなひどいことをするのですか。 人の国に勝手に入り込んできて、私の息子どんな悪いことしましたか。
奥さん、申し訳ありません。私は直接見たことはありません。もちろん自分で殺したこともありません。しかし道案内に使ったフィリピン人を殺した話は何度か聞き、私の部隊でもそういうことを行っていることは知っていました。
どうしてです。答えてください。私は日本兵が憎い。息子を返してください。私の息子を、息子を返して。
私を激しく叩きながら泣き叫ぶ母親の前に、私は何も言えませんでした。その手が傷口に当たるたびに全身に走る痛みは神様からの鞭のように思えました。ほどなく私は日本が無条件降伏をして、あの忌まわしい戦争が終わったことをベッドの上で聞かされました。一ヶ月ほどしてやっと病院の庭を歩けるようになった頃、私は思いがけない人に出会いました。
あ、中隊長でありませんか。
捕虜になってから初めて会った日本人、それはあの野村中隊長だったのです。
さて誰だったかな。
え、自分は小野寺です。ほら、小野寺二等兵ですよ。あのフィリピン人の奥さんをかばってあなたに撃たれ、
そこで私は息を呑みました。私を殺そうとした人間が今目の前にいる。私の心は複雑な思いで満たされました。しかし表面では平静を装って。
中隊長、自分は中隊長が自分を撃ったことを恨んではいません。どうぞ安心してください。
私が君を撃った？知らんな。そんなこと身に覚えはないよ。人違いだろ。
中隊長。
ミスター・オノデラ、あなたは彼を知っているのですか？あなたの上官ですか？
はい、確かにそうです。しかし中隊長は私のことを知らないと。
そうですか。彼は自分のことを陸軍上等兵だと言っています。私たちはあなた方の部隊が行ったフィリピンの民間人虐殺について調査をしています。彼が士官ならその責任を負わなければなりません。
私はハッとしました。中隊長の懸念な言動の意味が分かったからです。それ以来彼の姿を病院で見ることはできなくなりました。
ミスター・オノデラ、あなたの上官は今裁判にかけられています。あなたは彼のやったことを知っていますね。
え、いえ。
嘘をついてはいけません。彼の行ったことの証人はたくさんいます。我々は彼のやったことのすべてを明らかにしなければなりません。あなたも証人として法廷に立ってもらいます。
いえ、私にはできません。私は実際は何も見ていません。
ミスター・オノデラ、私はあなたがクリスチャンであることを知っています。私もクリスチャンです。ですから言います。神の正義を曲げてはいけません。神はそのことを喜びません。私たちはあなたがあの中隊長に撃たれたことを知っているのです。悪は裁かれなければなりません。これは命令です。
わかりました。私はなんだか同胞を売るようで気持ちがよくありません。しかし神の前で嘘をつくことはできません。私が知っている限りのことは話します。
その時私の中には激しい葛藤があったのです。しかし自分に銃を向けた人間に対する憎しみに似た気持ちがどこかにあって、お前は正しいことをするんだ、何を恐れているのかと囁いていました。 こうして裁判の日がやってきました。
証人は前に出なさい。神に誓って真実を証言するように。あなたは中隊長からフィリピン人の民間人を殺すように命令されていましたか？
はい。
どうしてですか？
彼らは敵だからと言われていました。
彼らは武装していましたか？
いいえ。
彼らは抵抗しましたか？
自分で何を答えているのか分かりませんでした。頭の中が空っぽになったようでした。ふと気がつくと判決が下されようとしていました。
ただいまの証人の証言に基づき判決を言い渡す。被告人野村忠一を死刑に処する。
その時です。
ちょっと待ってください。
傍聴席を振り向いた私は驚きで息が止まるかと思いました。それはあの山の中であったフィリピン人の牧師夫人だったのです。